This broadcast is made by Cinema Podcaster, Fuji Walker. Cinemano. Himitu. Year 2.
お待たせしました。お待たせすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャストシネマの秘密の第38回です。一体いつから当たり前になったのか覚えていませんが、大手コンビニ各社で700円以上ごとの買い物で景品がもらえるくじってありますよね。景品といっても大体が店内の商品なわけですが、先日そのくじに当たったことを後悔するちょっとしたことが起きたんですね。ただで品物がもらえるわけですから、本来なら小躍りして喜ぶようなものですが、朝の出勤時、自宅を出て最寄り駅に向かうまでにコンビニへ寄ったわけですね。そこでたまたま700円以上の買い物をしていたんですね。店員さんがくじを引いていけというわけです。それはくじ引きますよね。すると当たりだというわけですね。今引き換えますかと尋ねられたので、思わずお願いしますと返したわけですが、一瞬見えたくじに印刷された商品はペットボトルの天然水。何かすごい嫌な予感というか実感が湧くんですが、案の定というか何というか、小走りで戻ってきた店員さんが持っていたのはペットボトルの天然水の2リットル。その時点であちゃーってなりましたね。正直それを受け取って出勤するわけですが、邪魔で仕方ない。いや、ただでいただいたものに文句をつけてはいけないんでしょうが、2リットルの水です。重いし、それもこれから家に帰るのならまだしも、朝の出勤時、そして夏ならまだ2リットルくらいは飲むかなと思うんですが、冬場の日中に飲みきれる量ではない。ましてやその日は今日は寒波到来しますといった日です。なんとも。コンビニの当たりくじはなるだけコンパクトな商品が景品の方が望ましいですね。当たりくじを引いたつもりが貧乏くじだったという話ですよ。さあ、シネマの秘密第38回始めます。今回紹介した映画はブライト。ネットフリックスオリジナルの映画で、約100億円というオンラインストリーミング作品としては破格の予算を投じて制作された作品。主演したのはアメリカのさかなクンことウィル・スミス。映画バッドボーイズに映画インディペンデンスデーや映画メインブラックなど数々のヒット作に出演し、1990年代からハリウッドの第一線で大活躍。2000年代からは映画幸せの力で息子ジェイデン・スミスをデビューさせ、映画アイアムレジェンドで娘ウィロー・スミスをデビューさせるといったように、親のエゴをむき出しにしたりしてます。監督したのはハリウッドの映画人としては異色の経歴を持つデビッド・エア。このデビッド・エアは10代の頃に両親によって自宅から追い出され、いとこの住むロサンゼルスで最も治安の悪いサウスセントラルにやってくる。その後アメリカ海軍に入隊し、ソナー技術者として原子力潜水艦ハットに乗務。その時の経験を買われ、ジョナサン・モストー監督による潜水艦映画 U571 の脚本に加わり、映画化入りしたという叩き上げの人物。 名優デンゼル・ワシントンにアカデミー主演男優賞をもたらした映画トレーニングデイやカーアクション映画の金字塔ワイルドスピードシリーズ1作目の共同脚本など、2000年代はストリート感のある映画の脚本家として名を挙げて、2010年代にはロス市警全面協力映画エンド・オブ・ウォッチ、バイオレントなシワちゃん映画サボタージュ、ブラピがタンクでやってくる映画フューリー、 DC エクステンデッドユニバース映画スーサイドスクワットなど、ハリウッドの第一線で監督として大活躍。脚本はマックス・ランディス。彼はカルト的な人気を誇り、1980年代、1990年代に一世を風靡したジョン・ランディス監督の息子で、ジョン・ランディスが手掛けたテレビ映画ディア・ウーマンの脚本家としてデビュー。そして青春超能力映画クロニクル、青春ボーン・アイデンティティ映画エージェント・ウルトラ、青春モンスター映画ビクター・フランケンシュタインの脚本を手掛ける。どの作品もジャンル映画を脱構築するかのようなアプローチ。内面に問題を抱えた主人公にとっては不釣り合いなほど壮大すぎる設定、身の丈に合わない仰々しすぎる世界観が描かれるのが特徴です。いわゆる中二病的な設定でお話を作るのがマックス・ランディスの持ち味。そんな三者の個性がぶつかり合ったエンターテイメント大作が本作プライト。お話はこんな感じ。我々の住む世界とは似ているが非なるものであるアメリカ。空を旅客機とともにワイバーンが飛び、ケンタウロスの騎馬警官が通りを守り、小さなフェアリーは害獣駆除の対象。そんなアメリカはロサンゼルスで警官として働くウィル・スミス演じるダリルの仕事復帰、ジョエル・エドガートン演じる相棒であるオークのニックがパトカーで家まで迎えに来るが、ダリルは邪険に扱う。そんな二人がパトロール中に見つけたのがルーシー・フライ演じるエルフのティッカと魔法の杖。その魔法の杖を狙って魔法都市ロサンゼルスの悪い奴らが動き出す。ダリルとニックは果たして生き残れるのかといった感じ。警察もの、特にバディものと言われるジャンルにファンタジー要素をぶっ込んで警察ものを得意とする監督がメガホンを取り、バディものを得意とする俳優が主演。これで面白くならないわけがない。こういった空想上の生き物を現代に同居させる作品を都市幻想もの、アーバンファンタジーと呼ぶそうですが、個人的にはエルフパンクと呼んだ方がしっくりきます。このエルフパンクがどういったものか説明すると、1980年代頃に日本に上陸したゲームにテーブルトーク RPG ってのがありまして、それはゲーム機を使ってやるロールプレイングゲームのお父さんみたいなもので、ゲームマスターが用意したシナリオをキャラクターを通して楽しむ会話主体のボードゲームといったもの。その代表作といえばダンジョンズ&ドラゴンズ。ファンタジー世界でダンジョン、洞窟に入りドラゴンなどのモンスターを倒し宝物を手に入れるといったもの。このダンジョンズ&ドラゴンズがなければドラクエも FF も日本に誕生しなかったと言っても過言ではないはずです。このダンジョンズ&ドラゴンズの背景のモチーフとなったのが J.R.R. トールキンの書いたファンタジー小説指輪物語、後にピーター・ジャクソンが映画 ロード・オブ・ザ・リングとして実写化するわけですが、この指輪物語はロールプレイングゲームのおじいさんみたいなものですね。エルフやドワーフ、魔法使い、今も作られ続けるファンタジー作品の元ネタ。ダンジョンズ&ドラゴンズもそうで、舞台は架空の中世ヨーロッパを模した世界。これをもっと現実感のある世界を舞台にしたらどうかと生まれたテーブルトーク RPG がシャドーラン。このシャドーランでは今より少し先の未来の地球が舞台で、その世界はなんやかんやあって古代の魔法が蘇っている設定、いわゆる銃とネットワークと魔法とモンスターが同居するといった世界、まさに本作ブライトっぽいわけですが、これをエルフパンクと呼んでいたんですね。こういったいわゆる一昔前はオタク的な題材だったものが大作映画として制作される時代になったというのは感慨深いですね。エルフやらオークやらがどういったものか大体が観客の頭に入っているという前提がなければこんな企画通りませんよね。いちいちエルフです、耳尖ってます、長生きです、魔力ありますとか説明しなくても大作映画として予算がつくんだから万人が納得する作品でなければならないわけです。耳が尖ったやつが出てくればそれはエルフだと今時の観客との間ではコンセンサスが取れている。ほんと感慨深いです。ちなみにこのエルフパンクの設定を用いた小説はすでに日本でもあるんですね。それが1990年代のライトノベル銃と魔法、作者は川崎康弘。エルフ、ドワーフ、ゴブリンなどファンタジーの登場人物たちがコンクリートの街を疾走するといったコンセプトで、本作ブライト同様アメリカの警察もの的な世界と魔法が同居しているといった話。この銃と魔法面白いんですが、すでに絶版となっているんで古本屋を探すしかないですね。本作ブライトの魅力の一つはアーバンファンタジーですが、もう一つの魅力はバディものであるということ。いわゆるバディものは異なった価値観を持つ者同士が反発し合い協力し合いながら事態に対処するといったジャンルですが、人種対立を抱えるアメリカにおいては人気のあるジャンルで、さまざまなバリエーションが今まで作られてきました。そんなバディモノの変わり種として1980年代に宇宙人とバディを組む、宇宙人と操作するといった作品が流行ったんですね。それは映画ヒドゥンや映画エイリアンネーション。映画ヒドゥンはよくあるアクションですが、一方の映画エイリアンネーションに登場する宇宙人は移民問題のメタファーとして描写されており、本作ブライトとも通じるものがある一作になっています。いわゆる社会問題を架空の存在を通して告発するといった感じ。本作ブライトでは2010年代のアメリカで起きたブラックライブズマター運動の要素が取り入れられています。その運動は2012年にアメリカのフロリダ州サンフォードで黒人青年が自警団員によって射殺されるといった事件が発端となって起きたもので、初の黒人大統領の誕生によりアメリカにおける人種差別はすでに過去のものとなったと見ていた世界に衝撃を与え、黒人の命は大切だとして抗議活動が起こる。事件は警察による暴力という構造的な問題も含まれていたため、抗議活動は全米中に広がり、それがブラックライブズマター運動 と呼ばれるようになったという感じ。このように重たい事件を背景に採用しているため、娯楽作としてはいささかバランスを崩してしまっているのが本作ブライト。警察の腐敗と深刻な種族対立、ポップコーンを食べながら見るにしては重すぎる作品。また顔見せ程度に様々な種族やグループが登場し、対して背景が掘り下げられないため、映画作品というよりはテレビシリーズのパイロット版みたいな印象を受けるのも確かです。このため続編の制作が早くも決定したのも頷けます。ちなみに続編ではデビッド・エア、ウィル・スミスとジョエル・エドガートンは続投。しかし脚本家のマックス・ランディスは続投しないようで、デビッド・エア自体が脚本を手掛けるようです。そして劇中、多くのラブソングとしてアメリカのデスメタルバンドであるカンニバル・コープスの楽曲ハンマースマッシュド・フェイスが紹介されるんですが、タイトルを直訳すると金槌を顔に振り下ろす。これにはいわゆるメタラーも思わずにんまりじゃないでしょうか。また劇中、 SF ガジェット的な見た目のショットガンが登場するんですが、これはスタンダード MFG 社が2015年に発表した二連装ショットガン DP12 です。これにはいわゆるガンマニアも思わずにんまりじゃないでしょうか。本作おすすめです。
ポッドキャスト、シネマの秘密を聞いてるよ、トイタコアを、Apple Podcasts の、レビューや、Twitter、トイタ、ソーシャルネットワーキングサービスで、アーゲッテイタダイタリー、カムソヤゴイケン、ダメダシを、Apple Podcasts、シサイブアロクのコメント、Tumblr、のメールフォーム、Twitter、アカウント、アッシネマの秘密に、おいおせたたきると、サイワーイデフ、おまちしてくありまス。
こんな感じでブライト紹介させていただいたんですが、どうでしょう。このポッドキャストの録音は第1回からずっと iPhone の純正イヤホンに内蔵されているマイクで行っていたんですが、この度第38回にして別のマイク Zoom のミニマイク DL310 を iPhone につないで録音してみました。聞きやすくなった、音声がクリアになったなど、音質が向上していると感じていただけたなら幸いです。さあこれで今回の配信は終わりですが、第38回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長寿。
シネマの秘密2ポッドキャスト、月に3回各種木曜日配信、バックナンバーをミックスクラウドに提配信中。And to enjoy the next broadcast distribution.